今回はあのエイネーションの大阪で浜崎あゆみさんとのねステージ出演というすごい大きなお仕事があったんですけども、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ね、なんかいろいろな思い出があると思うんですけど、このお話聞いた時びっくりしませんでした？
びっくりしました。びっくりしましたね。いや、なんかちょっと僕、日本人からしたら僕がちっちゃい頃からトップにいた人だから、大丈夫かなみたいな、ちょっといきなりそんなことしていいのかみたいな、ちょっと
確かにね、はい、でも本当にありがたい経験だったと思うんですけど、うん、どうでしたか？
いや、本当に特別な経験させてもらったなっていう、うん、
メンバーに入ったわけでこんなビッグなチャンスがね、うん、巡ってきたんですね、はい、やっぱり特にメンバーの中で唯一の日本人ということで、やっぱり浜崎あゆみさんとの距離もねちょっと違うでしょう、うんうんうん、どうでしたその辺は？
ご本人はすごいフレンドリーな方で、普通にもうハラちゃん、あ、僕のハラちゃんって呼ばれてるんですけど名前全く違うんですけど、見た目がハラちゃんだからってことでハラちゃんになっちゃって、ハラちゃんハラちゃんみたいな感じで普通に気さくに話しかけてくれて、僕はもうこんなにガチガチに緊張してるんですけど、よくではいみたいな、すごいね、
しょうがないですよね、緊張しない、緊張するなって言ってもね、
ちょっとみんなはなんかちょっとリラックスしていく、僕はもうなんかちっちゃい頃から見てるっていう、そのなんかこうあるじゃないですか、秘密お姫様みたいな、そのすごい人だっていうのがあるから緊張しまくりでした、本当に。
そうなんです。MV とかをね見て、かっこいいとか思ったんですけど、どんな様子でした収録の時は？
なんかコンセプトが2人王子様がいて、周りに6人ナイト騎士がいるっていう感じだったんで、僕はその騎士だったんで、浜崎あゆみさんご本人とどうこうっていうのはないんですけど、その時も一回試しに踊ってみるとあったんですけど、撮影の時もずっとフレンドリーにしてくれましたね、気さくになんかそのさあ頑張ろうみたいな感じでやってくれて、あ、いい、すげえすげえってすげえって思いました、
はい、そうなんだ、そんな感じで、はい、どれぐらいかかったんですか？
1日で終わったんですけど、朝の10時ぐらいから、でも夜中過ぎまでやりましたね、はい、やりましたね。
その時ってもちろんその休憩しながらとか、なんかご飯食べる時間もあると思うんですけど、そういう時みんなでメンバーでどんなお話してたんですか？
みんなおのおの好きな話してます。携帯いじってなんかこうニュース見てなんかこうおしゃべりしたりとか、あとゲームしてる人がいたりとか寝てる人がいたりとか、はい、本当にみんな好き勝手やってますね。お菓子食べてとか、まだ始まんないかなとか言ってたりとか、結構みんななんか自由にやってます。
本当にリラックスしてるんですね。
結構みんな、いや結構みんなリラックスしてるんですよね。僕はなんかもう一人でこうガチガチになってるんですけど、みんなはなんかまだ始まんないのかなみたいな結構リラックスしてました、みんな。
ウィーさんはその時には緊張しながら何してたんですか？
踊りの確認とか、みんななんでこんな緊張してないんだろうって思ったりとか
確かにね、Facebook 見たら、はい、お約束なんですけどグリコの看板の前で同じポーズみんなしてたんですけど、はい、あれは誰がやろうって言い出したんですか？
誰がやろうってもなくやっぱやるでしょみたいなまあみんなやってるし、その周りの人たちも、俺たちもみんなでやろうってなってやりました。はい、
あの時はフリータイムだったんですか？
あ、そうです、あれが大阪にいる最終の日で、なんでもうフリーでみんな買い物しようというか観光しようっていう直前ですね。その前にみんなで集合写真撮ってって感じです。
あ、すごい、はい、よかったですねフリータイムがあってね。
よかった、僕も大阪ほぼ初めてだったんで、そのグリコのとこも初めて、あの時が
そうだったんだね、
はい、よかったです、だから行けて。
観光って皆さん一緒ですか、それともバラバラでこう好きなところに？
バラバラで買い物したい人グループとか、あとなんかブラブラこういろんなとこ回りたいグループとか、なんかちょいそういう目的に分けて、目的ごとに。
ウィンさんどっちだったんですか？
僕はあのブラブラする側です。いろんなとこぐるぐるぐるぐる回って。
あ、すごい、はい、どんなところが印象的でした、よかったなと思ったのは？
タクシー乗った時思いました、やっぱそのすごい運転手さんがいっぱい面白いこと言ってくれたので、
さすが大阪、
やっぱ大阪すごいんだなって思いました、その時すごいやっぱ面白い文化だなって思いました。
あ、そうですか、はい、 か。あと何か美味しいもの食べました？
あ、お好み焼きベタですけど、なんか有名なところ行ったんですよね、食いしん坊、有名ですか？
聞いたことあります。
そこ行って食べました、海鮮お好み焼き。
関西はちゃんとこう焼いて出てくるんですよね。
ああ、そうですよ ね、
あれいいですよね。
確かに、僕いつも東京とかいる時は自分でね、なんかこう やるったりとかですけど、
ね、
あのふわふわ感は僕個人では出せないなみたいな、すっごいふわふわにしてくれたりとか、はい、
なんとなくこう好き嫌いもなく何でも食べそうですね。
あ、全くないです、好き嫌い、はい、ね、
いいことですよ。
ありがとうございます。おかげでこんな大きくなりました。
さて、あの今回日本で2人目のインタビューということで、基本的なことをお聞きしたいんですけども、日本でモデルをされていてスペシャルメンバーになる、どういう経緯でしたんですか？
日本でモデルをしていて、ヨーロッパとかにも行ってたんですよ、そのお仕事でモデルで、でなんか次はなんかアジアとかにも進出したいなとか、そういうのも視野に入れたいなみたいな考えてた時に、その知り合い捨てで台湾で背高い人探してるよみたいな来まして、噂を耳にしまして、ちょっとやってみようかなって声かけたら、トントン拍子にじゃあ来てってなっちゃったっていう、本当に人生って何があるか分かんないなっていう感じです。
もともと台湾と興味あったんですか？
あ、はい、入る前に単純に友達と旅行で来たこととかもあったりして、はい、すごい普通に楽しかった思い出は残ってて、それで台湾来てってなって行くって感じです。
もうあんまりじゃあ迷わずに？
全然迷わなかったです、自分でもびっくりですけど。
あの前お友達と旅行に行ったりしたのは何回ぐらい行ったんですか？
あ、1回だけ。あ、そう。3泊4日とかで、はい、来て、いろいろ観光してって感じです。はい、
その時の思い出って何か印象に残ったことありますか？
一番行きたかった場所があの9分千と千尋の神隠しの、はい、舞台というか、まあ、イメージになった場所と言われてて、でその映画がすごい好きだったので、ずっと行きたいと思ってて行けて満足。赤ちょうちんがこうバーなってて、はい、
うん、
あ、なんかいい雰囲気だなっていう思い出がありますね。
茶芸館のね、お茶飲みました？
飲みました飲みました飲みました、お茶も。いいっすね、雰囲気がいいからもう最高。
でもあのまったりした感じいいですよね。
はい、
あ
の雰囲気がすごい好きです、あそこの、
は
い、
そうですか。それで、まあ、スペシャルに加入することになって、はい、こう歌とかダンスとかレッスン相当したんですか？
継続してしてます、今も、はい、歌もダンスも中国語も、はい、
そうそう、言葉もね、
そう
初めてですよね、
はい、ゼロからゼロの状態で行くって言っちゃったんで、あっちに着いてから勉強し始めました。
その勇気もすごいですよね。言葉は学校に行ったんですか？
そうですね、すぐその仕事が入っちゃうっていう状況だったので、1対1の教室、ところに行って勉強しました。
それは今も継続してるんですか？
今はもう完全に 独学というか、その日常会話の中で勉強するというか、基礎だけ最初にその学校っていうか教室で習って、その後はみんなと会話したりして勉強してます。はい、
すごいですね。だってちらっとこの間伺ったんですけども、最初の頃だけ通訳さんがいて、
ね、
あとはもう一人でみんなメンバーとお話ししたりしてたっていうんですけど、
そうですね、はい、辛かった。分かんない、分かんないですよね、さすがにそれはちょっと厳しかったですね。分かんない分かんないこともいっぱいありました。今も分かんないことあるけど、まあ、でもそのメンバーも慣れてきて、僕も慣れてきて、こう分かんないなりにこう伝える手段ってこう、なんとなくこう分かってくるんですよね、そういうなんか乗り越え方が。だから今はもう全然困らないですね、一人でも全然平気です今。はい、
相当な進歩ですよね、学習能力っていうのは高いですよね。
まあ、漢字見て分かるのは多いじゃないですか、日本人も漢字分かるから、けど耳、日常会話で耳で理解するのは難しいですよね、それは本当に思います、難しいな。
本当に人によってその発音とか喋り方が違うから。
そうですよね、それずっと思ってました。 え違うじゃんってこの人とこの人言ってること違うよって思っちゃうんですよ、
はい、ね、まあ、日本人でもね、あのはっきり発音してくれる人と、うん、もうもうもういう人だとね、
いるように、うん、そうですよね、分かんないですよね、外国人勉強するとき、それも難しい、確かに。
一人で例えば街に出て、うん、その言葉で困ったことってありますか？
最初の頃はやっぱ普通にご飯屋さん行くのもすっごい緊張しますよね、なんか何言われてるのかも分かんないし、一回汗だくになりながら一人とか持ち帰るとか、なんかジェスチャーと拙い中国語でみたいな感じで、今はでもだいぶ一人で行くのになりました、ね、
注文したものがちゃんと出てきました
出てきました出てきました。それも全部ジェスチャーこれだよってこう、でその時に教えてもらうんですよね、読み方を、うん、これなんて言うのっつって、
あ、なるほどね、
はい、っていう、うん、勉強しながらって感じで、
まあ、何でも食べる良い子ってお話をさっき聞いたんですけども、はい、台湾の味付けとか台湾の食べ物は大丈夫ですか？
あ、僕全然問題ないですね、はい、美味しいどれも。あ、でも味噌汁が甘いのはまだ慣れないです、
ね、
はい、
あとマヨネーズも甘いですよね。
あ、そうですよね、そういうのは慣れない。なんか日本にあるものが違う味になってるとそれは慣れないですけど、うん、でも台湾のご飯はどれも全然美味しいですね、はい、
そう、何かこれ気に入ったっていうのはありますか？
うん、ベタですけどやっぱルーローファンとか、うん、あと僕最近ハマってるのは麻雀麺。
臭豆腐食べられます？
食べれます。これ僕考えがあるんですけど、うん、最初に美味しいとこ最初に食べた人は好きになれるんですよね、臭豆腐を、うんうん、それの差だと思います。
最初にどこで食べたんですか、好きになった？
最初近所の商店街の臭豆腐屋さんで食べたんですけど、揚げ豆腐のやつ食べたんですけど、うん、それ美味しかったから、うん、僕もそんなにその好きです。
臭豆腐が好きって台湾の人に言うとそれだけで距離がぐっと縮まるんですよね。
そうですね、確かに食べれないの見ても喜ぶし、なんか食いつくさがってるみたいな顔してすごい意地悪な顔されるし、なんととりあえず優しいですね、なんかどっちにしても。
あとダンスの方は、はい、あの元々ちょっとやってらしたんですか？日本で
ゼロです。
ゼロ、
はい、まあ、歌はもう習ってたとかじゃなくて単純に好きで、うん、よく友達とカラオケ行くとかはあったんですけど、うん、踊りに関してはちゃんとは習ったことなかったですね。
どうですか、大変でした？
大変です。やっぱ時間かけないとどうしようもないっていうか、継続しないとどうしようもないっていうのがあったんで、最初は大変だったんですけど、もう今はだいぶその中国語で歌を歌うとかも、踊りを踊るとかもだいぶ慣れてきたのかなと。まだまだ課題というか足りない部分はあるんですけど、成長し続けてます今。
はい、そうですか。メンバーはいろいろサポートしてくれると思うんですけど、はい、どうですか？
みんな優しいです。俺が詰まったら、うん、必ず誰かがなんか面白いこと言って、うん、まあ、ごまかしてくれたりします。
はい、愛ある意地悪とかされたことありますか？
あります。これの意味何って聞いて、なんか全然違う意味を教えられて、それをその知らないままそのままずっと使うとか、うんうんうん、はい、それで笑われたりとか、
はい、よくありますね。
ありますね。
でもスペシャルもね、最初4人から今10人になったんですよね。
そうですね。
で他のねメンバーの皆さんがウィンさんにとって、はい、この人はこういう人だよっていうのを教えてもらえますか、一人ずつ他の9人について、
はい、了解です。ホンジェン先輩は僕にとってですよね、うん、お兄ちゃんみたいな人です。本当にリーダーとしてまとめようっていうのもあるし、僕が困ってたら絶対助けてくれる一人っていう感じで頼りになる存在です、うん、はい。で、エチン先輩もすごい穏やかで、うん、その僕にどうこう言ってくるわけじゃないですけど、困った時に必ず助けてくれる、はい、人です。頼りになるというか優しい人です、はい。であとズーホンとミンジェ、うん、でミンジェはまだ一緒に仕事したことないですよ。会ったことはあるんですけど、はい、まだ一緒に仕事とかしたことないので、うん、でも会った時の印象はすごいなんか面白い人っていうか、なんかフレンドリーな感じの、はい、 明るい人だなと思ったのと、うん、通本は静かなんですけど、うん、基本的にけどなんか一番こう俺の言ってることを理解しようとしてくれるというかこう優しさがあります、うん、はい。で次がチェンシャン。チェンシャンは一番俺をなんかこういじるのが好きかもしれないです彼が、はい、なんかそういう風にしてこういつもコミュニケーションを僕に取ってくれる、はい、優しい人ですね。でテディはなんかいつも僕と困ったら真っ先に助けてくれる存在なんですけど、でいつも僕とおしゃべりしてくれます。
優しい
人ですね。エヴァンは僕の次に中国語が下手なんですよね。時々下手っぴなところがあって、うん、それでなんかその親近感みたいな、お互いなんかその下手同士で喋り合ってるのは楽しいです、はい。であとライリー、僕と一緒に住んでるんですけど、うん、同じ部屋で、うん、元気なやんちゃな野郎ですよ、もう、はい、本当に24時間元気って感じです、はい、本当に明るいいい人ですね。一緒にいるんであの中国語を教えてもらったりとか、はい、したりとかして、すごい明るくて面白いやつです。イアンは年下で同じ時期に入ったメンバーの一人なんで、なんか唯一俺がいじれる僕が基本いじられるんですけど、僕が唯一いじれる相手っていうか、はい、そういう意味でなんかこう仲良くやってます。可愛い人です。
ルームメイト、はい、ライリーさんということですけど、はい、皆さん合宿してるんですか？
僕とライリーとエヴァンとホンジェン先輩は会社の寮に住んでて、ホンジェンさんは家が多分遠いとか分かんないですけど、理由は多分それで住んでるのと、僕らは外国から、2人はカナダから来て、で僕は日本から来てるってことで、はい、会社の寮に泊まってます。
でも寮生活って結構楽しいんじゃないですか、学生時代みたいで。
夜もずっとおしゃべりしてみたいなのは、あれ、はい、たまにやりますね、そういうのは、はい。
で喧嘩したりすることはないですか？
ちょっとやっぱたまにうるさいライリーがたまにうるさいってなることもあるけど、まあまあまあ、かわいいです、それも、はい。
24時間元気だから
ちょっともう俺は疲れちゃったってなる時もあるんですけど、
ね、じゃあもう毎日忙しくそうやってね、仲間と一緒にいると、はい、ホームシックとかいうのはないですよね？
そうですね、ちょっとその忙しくさせてもらってるので、うん、そういう暇もないくらいこういろいろやらせてもらってます、うん、はい。そ
う、お休みはあるんですか？
あるはあるんですけど、その不定期に急に休みになったりとか、うん、今日は仕事が早く終わったとか、そういう風にして感じです。
そういう時はじゃあこれをしようっていうのはありますか？
僕は結構そのインドアな人間なので、うん、家帰ってちょっとアニメ見て寝ようみたいな、うん、感じですね、はい。
え、アニメはあの DVD とかを見る？
あ、そうですね、なんか自分でこう日本から持ってきた DVD だったり、あとパソコンでこう見たりとか、はい、してますね、はい。
でインドアっていうふうにおっしゃったんですけど、自転車好きとかなんか書いてありましたよね。
そうでも自転車は今は持ってないんですけど、その日本に行った時は速い自転車ボーツタイプ、あれに乗ってまして、それでこう結構ぐるぐる回るのは好きでしたね。その都内とか走ってサイクリングっていうか、はい、回ったりとか。
遠いとこ行ってたんですか？
一番遠いとこで渋谷から横浜、うん、
おお、結構な距離ですね。
自転車で中華街ブラブラしてなんかご飯食べて帰ってくるみたいな、自転車でそういうのやったりしました、はい。
台湾では自転車乗る時間あんまりないですか？
自転車その自分では持ってなくて、で台湾 U バイクって、はい、あるので、うん、あのレンタル自転車が、はい、それに僕台湾でもめっちゃ乗ってます、それで、はい、U バイクすごい好きで、結局その自転車が好きで、だから仕事終わりとか、うん、わざとその車で帰んないで自転車乗って帰ったりとか、はい、したりします。
もう台湾って台湾自転車で一周っていうのがあの何年前からすごいブームになって、
あ、なんか聞いたことあります。
そういうのどうですか？
やりたい。 そしたらちょっと U バイクじゃきついですね。
ちょっとね
ちゃんとスポーツタイプのやつ買いたいですけどね。はい、そしたら、ね、やってみたいです、
ね、なんかお仕事と絡めてね、うんうんうん、そういうのができたらいいですよね。
なんかやってみたいです。
フォンティエンの台湾一周
やりたい。
あの台湾ですごくやっぱり日本人に対して優しいし、はい、日本と似てるところいっぱいあるんですけども、うん、でもやっぱり生活も文化も違ったりして、そういうところでなんかこうカルチャーギャップみたいのを感じたことありますか？
うーん、僕がその多分真面目すぎるだけかもしれないですけど、うん、みんななんかあ、そのさっき言ったの緊張してないなみたいなのとかで一緒で、なんかそれすごい緩いというか、自分マイペースだったり、みんなマイペースだったりするので、そこはあれ、なんか俺だけすげえなんかガチガチやってるけど意外とみんなリラックスしてるなっていうのは確かに、僕が日本っぽい考えなのかなって思いますね。自分のこの真面目にやろうみたいなのが、はい。
でもそのうちにだんだんだんだん台湾か
台湾っぽくなってくるみたいなそうですよね。僕もだんだんちょっとなってきてますね少しずつ、はい。
だってあの TSN9V がすごいアクション映画みたいでかっこよかったんですけど、どうでした撮影の時？大変でした？
あ、でも僕はあのアクションやんない、この スマートに決める側の役だったので、うん、そんなにあれだったんですけど、うん、そのホンジンさんとかはずっとアクションずっとひたすら何テイクもずっとこうアクションわーってやってたんで、すごいなと思います。僕はクールに決めてたんでそんなに。
そのクールに決めてるのもなんか NG とかあったりしたんですか？
NG とは言われなかったですけど、ちょっともう一回やろっかっていうのはありますね、う
ん。あれは撮影はどこでやったんですか？あの鳩場は、
あれ海辺の工場みたいなところ、本当にある普通に人も実際に働いてる人もそばにいるような工場で夜中に撮影させてもらいました、はい。
じゃあ人のいない時に撮
ったんですね。そうですね、そうですね。
じゃあ1日で終わったんですか？
1日で終わらせました、はい。
なんかその時に面白いエピソードとかありました？
あのその撮影用のライトが、うん、こうで強い光当てるじゃないですか、撮影用のライトだから、うん、それをこうちょっと一旦外すっつって、こう海に向けた瞬間に、うん、魚がもうブワーってあの光に反応してブワーってなって、ちょっとみんながパニックになるみたいなのが一回ありました。
あとはもうレコーディング、うん、歌の方ですね、はい。どうでした？緊張したと思うんですけど。
これが第2個目の参加してる CD なんですよ、はいはい。なので、うん、結構そのリラックスして歌いました僕は、はい。
じゃあ最初の時よりはもうかなりリラックスして、
リラックスして、うん、あと中国語のその発音も前より自信あるぞと思って歌えるので、そこのなんか、うん、1回目はその自信ないじゃないですか、はい、自分のこの発音合ってんのかなみたいな、うん、今はまだ自信ないけど前よりは良くなってるんで、うん、なってると思ったんで、そういうのは自信持ってると歌うつもりです、はい。
じゃあ最初の時はその発音とかで取り直しとか注意されたりとかありました？
すっごいいっぱいありました。あの日本語にない発音の分け方があるじゃないですか、なんかあのすとす、す、すみたいな、はいはい、うん、それが全くこう耳で聞いてて分かんなくて、うん、いや僕こうやって歌ってますよねって言ってるのに、うん、いやそう歌ってないみたいな、その自分でこうどこがおかしいのかが分かんないみたいな、うん、それくらいでした。それくらいちょっとひどかったんですけど最初は、今はだいぶ慣れました、はい。
じゃあ一人で帰ってお家で何度も何度も練習したりとかしてたんですか？
あ、そうですね。最初にウェイチン先輩があの録音してくれるんですよ。先に一番最初にレコーディングしてくれるんですよ、はい、うん、でそれをみんなに送って、うん、で僕にも送ってもらって、うん、で聞いてこう、あ、こういう風に発音すればいいんだみたいなのを最初に教えてもらってから練習してっていう感じです。中国語でこうバーって早く喋るところとかは、うん、その自分だとどうしようも練習できないので、うん、最初にこう人のを聞いて、うん、それをこう真似するっていう感じで、うん、はい。
じゃあ、耳で聞いて覚える、歌詞を読むというよりは耳でですか？そうです
ね、歌詞も読みながら、うん、耳でここをこう どうやって言葉をつなげるんだろうみたいな、うん、はい、っていう風にやってます、
でも絶対にあの耳で覚えた方がいいってよく言われるんですけど、どうですかご自身で経験上。
あ、でもそう思います。それ中国語は特にその姿勢って、うん、あの発音で意味が変わったりとか、うん、あと音のその細かい分け方とかあるじゃないですか、うん、それで多分耳で何回も何回も何回も聞いてやっと分かるところだと思うので、うん、多分中国語は特になんか耳で聞くのが大事だ、すごい大事だと思います、はい、
台湾のいろんなアーティストとか俳優さん、アイドルのファンの方はみんなねおしゃべりをしたいんで、すごいこう一生懸命中国語を習ってる人が多いじゃないですか、うん、でそういう人たちに何かアドバイスしてあげることってありますか？
そうですね、発音です、うん、もう多分聞いてる台湾の方たちは発音がちゃんとしないと理解ができないので、うん、そのこの姿勢四声をちゃんとして、うん、あとこのボポモフォとか、まあ、中音でもピン音でもいいんですけど、うん、一文字一文字の基礎のこの最初のあいうえおと一緒のやつをちゃんと喋れるのをずっと練習してから習い始めるといい気がします。僕はそれすごい痛感しました。あ、もっとやっとけばよかった。
ポフォンフォとピーンとどっちで習ってるんですか？
ピーンでやってるんですけれども、うん、ポポモフォの発音を最初にこうすっごい練習して、でそれをこのピーンの字にこう当てはめて、ピーンで見てもポポモフォの発音、その台湾の方がいろいろやる発音で言えるようにっていう風に練習してます。ちょっとボボの方覚えるのはちょっと苦手というか大変だったのでちょっと途中で挫折して、はい、ピーンでやってます。
でもその最初にボボの方がいいよって誰かに言われたんですか？
台湾の方はみんな言います。ボボの方が絶対いいって言うんですけど、ちょっと覚えれないなと思って、あの記号が、はい、なんでピン、その発音だけ覚えてピンにこう当てはめてって感じで。
なるほど、はい、あのいいうまいアレンジの名刺方ですね、はい、なるほどね。であと近い目標と、うん、あとはもうちょっと先の将来の夢を聞かせてください。
うんうんうん、はい、そうですね、近い目標で言ったらスペシャル、僕たちのグループがもっと台湾だけじゃなくてもアジア全土で人気のグループだよねって言われるように、まあ、日本も含めて、うん、はい、アジア全体でこうもっと活躍したいなって思います。で遠い目標って言ったら、まあ、遠い目標っていうか僕個人の目標になるんですけど、まあ、もっと中国語とか自分のこうスキルを上げて、うん、まあ、なんか将来的には台湾と日本とか、なんかそうパイプ役になりたいですね。日本と世界つなげる、
うん、素敵ですね。
ありがとうございます。
じゃあ最後にですね、はい、日本の皆さんに向けて自己紹介とメッセージをお願いします。
はい、はい、スペシャルのフォンティエンです。風に田んぼと書いてフォンティエンです。風田と呼んでもらったら覚えやすいと思います。僕たちスペシャルまだまだ発展途上ですけど、どんどん成長してるので、今後日本で活躍できるように頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。あと僕個人もその日本人ってことでちょっとひいきしていただいて、応援していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。